皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月4日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は世界はええじゃないか運動というお話です。まあ、ええじゃないか運動といえば何のことかご想像つくと思いますが、まあ、コロナ反対、抗議行動というよりも、コロナなんかもういいじゃないかと、コロナで家なんかこもってられるかと、酒やめなんかできるかと、ふざけんなと、表で出ちゃえと、コロナなんかええじゃないかええじゃないかという、まさにそれがコロナのええじゃないか運動で、まあ、これが世界中に広がっておりまして、まさに世界はええじゃないか運動だと、まあ、こういうお話なんですね。まあ、コロナについてはですね、いろんな見方があるんでしょうけども、やはりこの感染した方は大変ですね、命の問題になってきます。したがってですね、まあ、私も知り合いの方何人かいらっしゃいますけども、いやもうそれは大変であります。ですから、まあ、とにかく感染しないのが一番であります。で、ええじゃないか運動は確かにその通りで、まあもう耐えきれないってことは分かるわけでありますが、まあ、とにかくどんな状況でも感染はなさらないように、ご自身でいろいろ気をつけて行動された方がよろしいと思います。もう私は最初から申し上げている通りですね、もうこれはその隔離だとかマスクだとか、いわゆるワクチンだとか言ったってですね、それ無理に決まってるんで、自分自身の抵抗力、免疫力を上げることに尽きると、まあ、その次は漢方ですね。だから、まあ、体質改善を含めまして、抵抗力が免疫力を高めておけば、それで実は十分なんではないかと。で、毎日の時には漢方の抑えがあるということで、まあ、ええじゃないか運動をやらずともですね、まあ、普通に暮らして、まあ、コロナの脅威は、まあ、基本的にはあまりなしでですね、暮らせんじゃないかと、まあ、申し上げてまいりました。ですから、まあ、この放送を聞きの皆様はですね、多分そういうことでお過ごしでありましょうから、今この段階でコロナの感染の心配があるとか、ワクチン打っちゃったんで大変だとか、ワクチン打つ必要があるとかいう方は、多分この放送を聞きの方の中にはいらっしゃらないんじゃないかと思うんですね。ちゃんとご自身の抵抗力、免疫力を高めていらっしゃれば、まあ、そういう余計な心配はしないで、ここはごく普通にですね、みんな何やってんのかなと思いながら、越せると思います。で、デルタ型って結構早いんですよね。イギリスなんかもですね、まあ、元のインドから行きましょうか。インドはなんかものすごく早くてですね、上り1ヶ月、下り1ヶ月ですよね。患者が急増するのが1ヶ月、減るのが1ヶ月で、で、この指数曲線で患者増えていくんですけども、まあ、これ変曲点迎えるのは結構上の方なんですよ。分布の上の方で、だから変曲点迎えるとあっという間にですね、患者の数の伸びが頭打ちになると、高水準で頭打ちになって、そこから今度スルスルスルスルとこう加速度的に、加速度的でもないんだな、下がる方はね、割と同じ速度で下がっていきますよね。同じ速度っていうか同じ数で下がってきますね。率はだからちょっと減りながらっていうんでしょうかね、同じ数でなんか下がっていきますよね。不思議な、なんかあれは何であんな形になるのか分かりませんが、コロナってなんか最初からそうですね、減る時ってなんか同じ数ずつ減っていくような感じなんですよね。まあ理由はよく知りませんけども、まあ、そういうふうにこう下がっていきます。で、インドなんかの場合も同じようになってきたんですが、インドを見てるとですね、感染者の減りが今止まってんですよね。横ばいになってきちゃって、死者も横ばいになってきちゃって、で、あれが何を意味してるのかですね。なんかその次の、まあ、新しい株については、いくつか報告されてますよね。イプシロン型はもちろん前からありますが、それ以外にもなんか、もっとすごいのがあるんだっていう話は、まあ、ありますけども、まあ、増えるかどうかですね。でも、まあ、いずれにいたしましても、この、ええじゃないか運動っていうのは、あんま関係ないんですよね。ええじゃないかと言い出したらですね、学者が何を言い出したっていいじゃないかと。大統領はその、首相が何言ったっていいじゃないかと、いう話になってきて、ですから、ええじゃないか運動が広がってきますと、 まあ、犠牲が出てもどんどん前に進んじゃうということなんですね。ですからエイジアナカ運動はもう典型的に体制末期ですよね。もう要するに体制のタガが外れたからエイジアナカになってきたということですね。まあ、ある意味で言うとそのショックドクトリンの崩壊って言ってもいいんですよね。ショックドクトリンっていう、まあ、ショッキングな言葉はですね、911事件の後、まあ、我々もよく知るようになりました新保守主義の人たちの統治の方法なんですね。人々を驚かしてしまいと、人々を驚かすの理由は簡単で、今ある社会を崩壊させて社会秩序と価値観をゼロリセットさせてしまいと、そして全く野蛮な原始的状況に人々を追い詰めろと。そうすると人々は今日一日生きるために動物的な行動をするようになると。そうするとそれが言ってみれば家畜の世界で、で自分たち支配者はその上にいてこの家畜を管理するんだと。そうなると自分たちにとって誠に強い都合のいい世の中ができる。まあ、これは新保守主義者たちの考え方で、じゃあその彼らにとって誠に都合のよい、自分たちには家畜の支配者、家畜のオーナーで、世界の国民を家畜にする、動物的な食うや食わずの状況に貶めるための、そこまでの社会の崩壊はどうやってやるかったり、やったらいいかっていうと、選挙なんかできるもんじゃない、経済恐慌でもなかなか難しい。そうするとショックドクトリンっていって、そういうものを組み合わせて全世界の人たちが頭脳震盪状態を起こして我を忘れるところまで追い詰めちゃうと。それが大事なんだと。でその過程はまず嘘が大事なんだと。ちゃんと嘘をつかないと人々は騙されないから、嘘は重要な、まあ、政策達成手段だと。でそのショックを与える内容が例えばテロだとか、地震災害だとか疫病だとか、もちろん経済恐慌だとか、そういうものがあるんだというふうにこう言われていたわけでありますね。ですからコロナはそのある意味で言ったらこのショックドクトリンの一環ですよね。まあ、もちろんあれがですねこう漏れちゃったらしくて、武漢の研究所から漏れちゃって、まあ、生物兵器として研究したのは漏れちゃったと。で、まあ、意図的に漏らしちゃった話もあるんですよ。全部意図的に漏らしてアメリカ大統領選挙と組み合わせてね、ショックドクトリンで、まあ、みんながびっくりたまげてるうちに政権乗っ取っちゃうという話もあるんですが、全面的な確証まではまだないですよね、それはね、その話はね。まあ、いかにもありそうなことなんだけど、もう一つは果たしてそんなにですね都合よく生物兵器が機能するかどうかなんですね。まあ、昔からその特に19世紀ぐらいから細菌だとかウイルスなんかを使った生物兵器の研究とか、まあ、みんなどこの国もやっててですね、ある人種を絶滅させようなんてこういろいろねやってた時代は昔あったわけですけども、あまり成功してった話聞いたことはないですよね。まあ密かに成功したってのは非常に狭い範囲ではあるんですけども、大きな範囲で成功したってあまり聞いたことがなくてですね、まあ、そういうことを考えてくると、まあ本当にやろうとしたかもしれないけどできたかどうかはちょっと別問題で、まあ、いずれにいたしましてもですね、ワクチンはね、コロナとそういったワクチンの脅かしですね、コロナで大変なことになるという話とワクチンの話は、まあ、ショックドクトリンの一環だったと。それは結果的になったのか意図的になったのかともかく、ショックドクトリンの一環だったということは言えると思うんですね。しかしですね、ショックドクトリンの一環として始めたんだけど、人々はショック状態にならなかったということですね。そこがだから一番傑作の話ですね。人々はショック状態にならなくて、この野郎やりやがったなと、ふざけんじゃねえと、仕返ししてやろうというふうに立ち上がったってことですね。なわち、ショックで腰が抜けて空や食わずの状態に追い詰められて、で、家畜と化して、ディープステートの、言いなりになる状態ではなくて、全くその正反対で、特にアメリカなんかでは、給付金の支給で、貧困が急激に減少して、人々に生活の余裕が出始めて、そして社会的意識を高めるようになってきて、SNS を使ってどんどん情報公開し、そして情報の意思のやり取りをやって横に連絡して、そして嘘は全部暴いていくという姿勢が非常にそのどこでも強くなってきて、家畜なんかにされてたまるものかと、誰がこんな悪いことをしたんだと、ファウチが悪いのかと、731部隊みたいな生物兵器をアメリカも金を出して人を出してやってたんじゃないかと、とんでもなく悪いやつだと。でなんかそのワクチン強制をするような連中、ロックダウンをするような政治家はもっと悪いやつだと、倒してしまえと。 こういうことがどんどん広がっていったわけですね。一方やられる方は棒立ち状態ですよね。まずヨーロッパはそうでしょ。フランスのマクロンもそうだし、ドイツなんかはもうメルケル終わりですよね。だからイタリアなんかはディープステートの中心だったんだけどひっくり返されちゃってですね、今もう方法の程ですよね。イギリスもまあデルタ株今感染落ちてきましたけども、まあ、やっぱりロックダウン反対とかですね、ワクチン強制反対とかものすごい根強いものがあって、そこにイギリス EU 離脱のね、その後イギリスから離脱しようという地域の問題も出てきてますよね。だからどう見てもディープステート棒立ちですよね。だからなんかショックドクトリンは崩壊したんですよね。でこのショックドクトリン崩壊のそこに起きたのがエージャナカ運動ですよ。要するにショック受けてないんだよね。恐怖で支配されてないんですよね。だからその、まあ、私もよく分かんないんですけど、そのワクチン怖いとか戦争怖いとかいう人ってすごく多くてですね、さ怖いのは当たり前なんだけど、津波だって地震だって怖いのは当たり前なんだけど、いや怖いからこそ行動すればいいわけでしょ。ここが分かれ道なんですよ。怖いからじっとして人の言うことを聞いてよっていうと家畜になるの。怖いからだから自分から行動して怖い境遇を脱出しようと思うと家畜にならないの。だからネットなんか見ててもそうなんですけども、怖い怖い怖いって言ってですね、あれに頼れこれに頼れっていうのはこれ家畜になっちゃったって証拠。怖いからこそこれは動かなきゃいかんと、どうするか自分で考えようと、怖い時ほど専門家の言うことなんか当てにならんと、意図的に嘘をついてないとしても状況がまだ理解できてない、あるいは物事は分かってない可能性あるから自分で行動するしかないと。その自分で行動する動機が怖さですよ。恐怖を、恐怖の中にいたんじゃ始まらないから、恐怖を味わわなくてもいいような新しい状態に自分で積極的に動いていくと。すなわち危機だとか脅威っていうものがないところまで自分で移動すると、そのための原動力が恐怖であると、原動力の一つが恐怖であるというふうに考えると、怖い情報ほどよく読んでいて、怖い情報をよく理解していないとどこに逃げていいか分かりませんから、これが実は自分が人の家畜にならないための最初の一歩に一番重要なことなんです。ところが怖い怖いと言ってですね、怖い話は聞きたくありません、怖いことは考えたくありません、怖いものは見たくありませんというと、これが典型的に私を家畜にしてくださいって話です。ですから、まあ、今回コロナ騒ぎでもですね、まあ、よくわかりますね。あ、これは家畜になっちゃうなとかね。本人気づいてないんでしょうけどね。そういう発想と行動がね、自分自身を家畜にするんですよ。でもね、もう一つ言えることはですね、やっぱりこのコロナとワクチンとか、一番怖がってるのが、一番上の連中じゃないかと思うんですね。911事件の時って、あれ完全にやらせですから、上は全然怖がってなかったですよね。ルンルンだったですよね、あれね。まあ、だって911事件の後でいきなりさ、国土安全保障省ですか、あんなもんができちゃってさ、次々と国防予算も増え、それから民間セキュリティ会社がどんどん増え、彼らホクホクでしたよね。イラクを取れる、それから中東全体自分たちの財産になっちゃうと、イラクなんか全部強奪だというわけで、まあ、ホクホクルンルンウキウキ気分でしたよね、あの時ね。ああいうのは今回ないよね。それは例えばファイザーはね、儲かった儲かったって言ってますけども、ファイザーの職員とかですね、いやそんな話は聞かないしですね、なんかですね、異様な重苦しい雰囲気なんですよね。で実際例えば軍人だってなんだって企業のトップだって実際に感染してるんじゃないですか。政治家だって役人だってね、あれ感染してるんですよ。だからやっぱなんか彼ら自身がなんか怖くなっちゃったんじゃないかな。どうも今回はやはりその、まあ、想定したか想定していなかったか分かんないんですけども、その自分は家畜の支配者になると、家畜のオーナーになってね、震え上がっちゃった国民 をその支配する側になるはずだと自分自身思ってた人たちが、なんか結構先に腰が抜けたんじゃないかな。この彼らから見て下々の皆さん、麻生太郎が言う下々の皆さんは実は最初よく分かんなかったんですよね。本当のことは知らされてないから、大体の人よく分かんなくて、よく分かんないとあんまり怖くないですよね。なんか風みたいなもんかなと思いますからね。ところがだんだんだんだんその本当のことが分かってくるとやがて怖くなってきたと。でも反対に上の人って最初から怖いのを見てるわけですよ。情報報告が上がってきますからね、武漢のことでも何でも。それ武漢の様子だって衛星でみんな見てるわけだから、どこどう人が動いてね、どこ観光船が走ってって、でそのどこで火葬されてどれぐらいの量の煙が出てるかなんて全部一発で分かるわけですよ。 火葬場にね、あの地下トンネルで遺体を持ってくる人いませんからね、みんな上へ運ぶわけでしょ。と何体火葬したなんて全部わかるわけですよ。とそれ異常なことだってわかりますよね、どうえらいことだと。まあだからそういうものを見てて、なんか一番上がですね、先に今回は腰が抜けたように私は見てと思うんですよね。であとだから学者なんかもですね、まあその頑張れ頑張れとお前の責任で何とかしろって言われるんだけど、まあ確たるものがないじゃないですかね。相手はワクチンだし何者かよく分かんないし、確たるものは分かんないから、まあ原理原則通りやればですね、まあそれはみんな怒り出しますわな、そんなはずはないだろうっつって。でそれは威力が足りないことでも怒られるし、威力がありすぎても怒られるしですね、これは大変ですよ。だからロックダウンの何の厳しすぎると怒られるし、緩すぎると怒られるしね、矛盾の真ん中に専門家が立たされたわけですよね。まあそんなことやしばらくやってて、1年半ぐらいかな、やってたらついにええじゃないか運動になってると、どうも騙されてるとどうも騙されてると、おかしいじゃないかと。でまずここはですね、あの言うこと聞くのやめようと、不服従運動だということですよね。まあ、それがこのええじゃないか運動じゃないかなと思うんですね。したがってやはりこのショックドクトリンは崩壊したなというのがまず最初に率直に見てて感じることと、2つ目はええじゃないか運動をやられた時に政府にもなんか対抗する手段がないということですね。あの武力弾圧やればですね、おい誰か捕まったと、誰かやられたと、加勢しろって話になるわけですよ。もう今ネットでみんな広がりますからね。なんかこの今日も朝見てたら、日本のタクシーの運転手さんが、それは五輪のお客にですね、富士山まで行けって言ったらね、それはどうするんだと、そんなもうそのバブルじゃないじゃないかと。で、そのね、それか五輪組織委員会が返答に困っちゃって、後で返事するって言ったらですね、そのタクシーの運転手さんはですね、仕事を外すと、とんでもないですね、お仕置きをすると、手紙が来たと、怒ってなんか公表したのが出てましたよね。ああいうのがだから、加勢するってやつなんですよ。誰かやられたらですね、助けに行けと。ふざけた当局がですね、その我々民衆を弾圧に来たと、それ助けに行けって話ですよ。で同じことがあれもそうでしょ、あのベラルーシの選手ね、まあ、ベラルーシってとてつもなく強圧的な国ですよね。まあ昔のソ連らしい、ソ連の一番の真ん中がベラルーシじゃないですか。でそれがなんかどうも帰ったら やばいことになりそうだと、亡命だったらみんなで助けて、ポーランドの亡命ね、みんな通しちゃったじゃないですか。ああいう世界ですよ。だからええじゃないか運動ってのは横に実は広がっていくんですよね。バラバラじゃないんですよ。でええじゃないか運動が起きると、大体次にですね、打ち壊しが起きるんですね。で打ち壊しは今すごいですよね。特にアメリカなんかで、その略奪だとか殺人だとかですね、それすごいじゃないですか。でだからまあ今後もですね、政府が強い弾圧をね、ええじゃないか運動にですね、強い弾圧を示していくと、まあそれは暴動になって打ち壊しだよね。じゃあどうすればいいかっていうと、もう退陣するしかないんですよ。退陣するときに次がなしで退陣するか、次を決めて退陣するかの問題で、次を決めて退陣できれば、それはその政権は続くんですね。すなわちまだ命あり、次が見つからないまま退いちゃったら、そこでまあ革命成就でいよいよ終わりになるんですね。で次がいるかいないかで決まります。どうでしょうかね、自民党っているんですかね、菅の次はね。安倍氏ももう安倍被疑者でしょ検察審査会が不起訴不当だからね、もうあれ安倍被疑者でしょ。それからヨーロッパだっていますか、あれ次いないんじゃない。アメリカトランプ戻ってからいいわね、アメリカぐらいのもんじゃない。まあバイデンがだからさ、まあね、お芝居だよな、やらされてて。この間言ってましたよね、 I have to seek permission to leave って記者の前で言いましたよね。I have to seek permission to leave。 私ちょっとね、去る許可を求めなきゃいけない、いなくなる許可を求めなきゃいけないって言いましたよね。いやまあアメリカぐらいのもんじゃない、だから次言いそうなのはね。だからなんて言いますか、このええじゃないか運動ってですね、やっぱりまあ新自由主義新保守主義の終わりを象徴してると思いますね。まあやっぱりこの江戸時代もそうですが、最後ものすごい弾圧ですよね。水野忠邦とかね、あるいはいい大老ですね、いい直輔ね。それが崩壊するところから始まって、まあええじゃないか運動自身はね、西郷さんが謀略でやったんじゃないかと言われますが、まあ、それは実際よく知りませんけども、まあとにかく、その一番最後、その略奪、一番最後に弾圧が 崩壊した時に弾圧が通じなくなった時に起きるのがエイジャネック運動で、まさに今がそうでしょう。コロナを理由にした弾圧が、もうあの通じなくなったところで起きてるわけですね。あ、これ本当に変わるんだなと思って今見ております。ですからまあね、一言だと思って見てると自分の問題になってきますから、まあ、この先のことをよく考えてですね、行動していかないと一緒に流されてしまいますのでね、まあ、ちょっとしばらく暑い夏になるかなと、そんなふうに思っております。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界はええじゃないか運動ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。